こんにちは。仮想通貨の投資家の斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、普段ニュースだったりとか考え方、あとは発信もしてますので、そちらの考え方だったりを、裏側だったりについてシェアしているチャンネルになっています。今日は12月の15日木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今昨日ちょっと昼のスペースできなかったってところではあったんですけど、無事免許の方が更新ができて、で違反者講習みたいなところで過去にちょっと一回事故を起こしてしまって、まあそんな衝突事故みたいな感じなんですけど、まあお互いに怪我とかもなく別に、大丈夫、今は全然大丈夫なんですけど、過去にそういった事故を起こしちゃってたので、違反者教習みたいな感じで2時間ぐらい、講習受けてきたのでめちゃめちゃ苦行だったんですけどで無事免許の更新とかはできて、で過去の免許ももらって、で今の免許と比べてみたんですけど、まあ3年前ぐらいの、免許証を見た時に、うわめっちゃ老けたなってところ思いました、まあなので年取ってんだなってところを感じつつ、まあそれでもやっぱ年取っても、顔とか年取っても、まあ頭とか体とかそこら辺は元気でいようかなというふうに思います。まあ何の話かよくわかんないですけど、で、そしたら今日に関しては、まあ本当に入っていこうかなと思ってて、まあ今日は何話していこうかなってところで、まあテーマがデジタル円は世の中をどう変えるっていうテーマで話していこうと思います。で、シンプルに最近としては、結構 CBDC ってところで、中央銀行が発行するデジタル通貨ってところで、まあ、CBDC みたいな感じで、先日中国とかでも発表がされて、あとはブラジルとかでも CBDC がもうすでに実装されてるみたいな、って感じで、デジタルナイラとか、まあ、それぞれの国での、まあ、例えば今回日本で言うとデジタル円みたいな感じで、デジタルナイラとか、デジタルペソとか、そういった感じのものが、まあ、結構デジタル通貨っていうのが世界中で流行ってきてはいるんですよね。で、これをま、世界で普及させていこうみたいな動きがすごい出ていて、日本とかでも、まあ、いよいよ始まるなってところで、まあ、先日かなりニュースとなってたのが、三菱 UFJ、まあ、ほぼメガバンクではあるんですけど、あそこが、ま、デジタル円っていうのを発行していく、まあ、そのための実験っていうのをこれからスタートしていくよみたいなところが発表されてたんですよね。で、まあ、いろんなメガバンクとかも協力していくみたいな感じの話なんかも、まあ、日本銀行、中央銀行から発行していく、まあ、デジタル円がありますよみたいな話なんかもされていて、そういうのを見てたりすると、まあ、かなり日本とかでも、このデジタル円、デジタル通貨っていうのが、まあ、CBDC って存在ですね。まあ、CBDC が、かなり、まあ、中心になっていくんじゃないかなというか、まあ、CBDC が普及していくんじゃないかなという匂いがしてきてるんですね。で、そこを受けた上で、まあ、デジタル円って改めて、まあ、僕自身仮想通貨ってものを持ってたりするんですけど、デジタル円。まあ、結構仮想通貨とデジタル円ってところで言われたデジタル通貨みたいなところで、まあ、同じくくりで語られやすいんですけど、結構仮想通貨だったりとかと違った面というのが出てきたりするので、まあ、デジタル円ってものが普及したりとか、デジタル通貨っていうのが普及したりすると、どういう未来があるのか、世の中はどういう風に変えてくるのかってところなんかを、まあ、話の方していこうかなと思います。なのでシンプルに今回に関してはデジタル円ってものが何なのかってとこだったり、まあ、そこの特徴だったりとかメリット、まあ、あとはもちろんそのデジタル円っていうのを普及したことでのデメリット、まあ、仮想通貨との比較について話していこうかなと思ってます。じゃあまずデジタル円って何なのかっていうと、まあ、これさっき言ったように中央銀行とかが発行してくる、まあ、中央銀行とか銀行が発行する、デジタル通貨、いわゆる仮想通貨って感じですね。でそういったところが発行してくれるものになってくるので、いわばその独自トークンみたいな感じで、まあイメージ的に言うと本当に銀行とかの独自トークンみたいな感じになってます。なので、まあ言ってしまえば仮想通貨の銀行、まあ例えばディファイとかで発行されるユニスアップとかのユニとか、そういったもので発行されるものと変わらないっていうところは一見あったりするんですけど、やっぱり国とか中央とかそういった組織とかが発行する仮想通貨になってくるので、やっぱり、円の価値とかに連動しやすいというかところもありますし、まあ、円がデジタルにシンプルになってくれるってとこではあるんですけど、まあ、これはキャッシュレスとかと何が違うのかってところを話していくと、まあ、いわば、まあ、ブロックチェーンっていう、まあ、いわゆる技術の上に、まあ、デジタルというか、お金が乗ったりするので、本来キャッシュレスとかであれば、まあ、インターネットっていうところが無法地帯みたいな土地だとしたら、土地の上に、点々バラバラと情報っていうのが、まあ、錯綜してたりとか、そういった情報っていうのを偽装しやすくなるんですね。 でそういった部分をデジタル、まあ、仮想通貨ブロックチェーンの上に載せてあげることで、ブロックチェーンってまあほぼ改ざんが不可能というか、まあ、疑う必要がないっていう技術になってくるので、その上に載ってる情報っていうのは全て刻まれて、過去の情報っていうのも辿っておけるってところはあって、でしかもその改ざんをするのにも結構コンピューターパワーが必要になってくるとか、でむしろ改ざんするとかにお金かけるよりもむしろちゃんと使ってた方が、お金かからず使えるよみたいなところがあるっていうのが、まあ、このブロックチェーンの技術になってくるんですけど、その上に、仮想通貨とか、まあ、そのお金を乗せてあげることで、まあ、お金のやり取りとか送金したとか、まあ、お金を受け取ったとか、何か支払ったとか、まあ、そういった情報っていうのは全てブロックチェーンの上に刻んでおけるっていうところで、しかもその過去の履歴として見れますし、それが改ざんされてるってことがないので、改ざんされてることすら疑わないというか、まあ、これ正しい情報なのかなって疑うことなく、まあ、すんなりと情報っていうのを、まあ、閲覧ができるような技術になってます。でこの上に、お金っていうのが載ってることで、購買履歴とか、まあ、送金履歴とかそういったものが確認しやすくなるよっていうところがありますね。まあ、これがキャッシュレス決済とかそういったもので改ざんがしやすいような、まあ、お金のやり取りっていうのは非常に、まあ、結構不透明な部分があるんですけど、そういった部分を、まあ、かなり管理がしやすくなるっていうところが、まあ、一つデジタル円というか、まあ、デジタル通貨の一つメリットになってます。なので本当に一つとしては本当に透明性があって、資金繰りとかそういったものとか、お金のやり取りとかが確認しやすくなる。あとはユーザーとしても、デジタル上で、全てお金がやり取りができるので、まあ、キャッシュレス決済とまるで変わらないような感じではあるんですけど、その送ったりとかお金送ったりとかの情報っていうのが全て管理してもらえてる、しかも嘘をつく必要がない、疑われる必要もないっていうところがあるので、ユーザーとしてもかなりメリットがあるって感じですね。まあ、シンプルにウォレット、まあ、仮想通貨用のウォレットとかにお金を入れておけば、そのお金を支払うのに使えるってところではあるので、なんか手持ちの資金とかいらずに、まあ、キャッシュレス決済とかもそうですけど、手持ちで、まあ、お金を持つことなく、どっか出かけて、そのウォレットを差し出して QR コードも受け取ってもらって、まあ、お金支払いができるってところはあるので、まあ、これはまるでキャッシュレス決済のように使える、まあ、円にはなるんですけど、その情報とかっていうのも、まあ、疑う必要がなく、すべてブロックチェーンに刻んでくれるってところがあるので、これが大きなデジタル円のメリットってところですね。でももちろんデメリットなんかも存在してるので、そのプラスアルファの部分を話していくんですけど、これは結局国とか組織っていうのを発行するデジタル通貨、仮想通貨になってくるので、運営元っていうのが、まあ、国とか組織なんですよね、あくまで。なので、もちろんそういった、情報とかを管理しやすくなる、国とか組織も情報を管理しやすくなる、ユーザーっていうのも疑われることがないっていうメリットはあるんですけど、むしろ言うと、そういった国とか組織が情報を握ってしまってるっていう、一つデメリットがあるんですよね。まあ、これがあることですごい中央集権制というか、国とか組織っていうのが何か運営元とかが、なんか悪い、まあ、うちらのユーザーの情報っていうのをどうにもできちゃうってところがあるので、ここは非常に危ないってところがあるんですよね。まあ、例えば最近であれば Google、Facebook あたりとかの、有名、まあ、GAFA って言われる、まあ、Web2 の中央集権的な、まあ、巨大なジャイアントみたいな巨人がいたりするんですけど、やっぱそういったところの情報の管理とかプライバシー関連ってすごい最近言われてて、例えば、うん、なんか不適切な投稿とかインスタの方でしたときに、その不適切な投稿したことでそのアカウントがバウンされたりとか、結局フォロワーさんとか僕自身もそうですけど、まあ、こういったスタイフとかツイッターとか発信してても、まあ、ツイッターの方でアカウントバンがされたら、今まで作り上げてたフォロワーさんとか、売り上げっていうのが作れなくなっちゃうってところがあるので、まあ、どうしてもやっぱり Web2 的運営っていうのは、まあ、その運営元のなんか裁量で決まってしまう、自分のアカウントとかお金とかっていうのももちろんそうですし、そのアカウントによってアカウントとかその、運営元ですね、そこによって、さらされてしまう、危険にさらされてしまうってところがあるので、非常にここは危ないってところがあるんです。なのでこのデジタル円が例えば普及してきたとしても、国とか組織とか、例えば今回三菱UFJ が発行してるデジタル円っていうのをうちら使ってるとしても、何か国で悪いことしたとか、何か脱税したとか、そういった感じで悪いニュースが流れた時に、まあ、デジタル円とかって簡単に多分ワンクリックでポチッと止められると思うんですね。で昨日そうですね、ちょっとインフルエンサーの学さんっていう方は、まあ、誰でも知ってると思うんですよ。まあ、知らない方は多分少ないとは思うんですけど、知らないよって方は少ないと思うんですけど、その方がちょっと、ボイシーとか、まあ、音声配信のアプリの方でちょっと配信してた内容っていうのをちょっと抜粋していくと面白い例っていうのがあって、先日カナダの方で、まあ、人っていうのが、まあ、いろいろデモとか、というのを起こしたんですね。で、そのデモを起こした人の、口座っていうのをカナダ政府っていうのが止めていった、口座凍結っていうのをしたんですね。 で、プラスアルファ口座凍結、その本人だけではなくて家族とか知人とかそういったものの口座も凍結して、で結局口座凍結されているので、そういったデモ活動もできないですし、かなり家族に迷惑かかってしまうっていうのがあったので、かなりユーザーとしてはそういった中央集権制っていうのが、非常に危険にさらされてるってところが分かるようなニュースで一つあったんですよね。で、この学さんとかも話されてたんですけど、日本とかでも今後例えば治安とかかなり悪くなってきていて、この治安とか悪くなってる中で、例えば日本人が多分デモを起こします、うちらとかも多分デモを例えば起こしたとして、そういった起こしたとしても、それでデモに参加した人の口座っていうのを止められてしまえば、うちらも行動ができない。でしかもそのデモをしてしまったことで、うちも家族とかいますけど、その家族、子供とか奥さんの口座も止められたりとかしたら、活動が正直できない、かなり迷惑ではあるんですね。でこういったことがデジタルとか中央集権、中央集権的なところが管理しているお金っていうのがあると、こういった運営元が飛んでしまうとか、運営元に何か、自分の口座とかが危ない状況になってしまうっていうのが、かなり中央集権っていうのは働いてしまうと、こういったデメリットがあったりするんですね。で、ところを受けたことを考えると、やっぱりもちろん、管理しやすいとか、透明性がある、情報とかを管理しやすくなってくる、やり取りがしやすくなるってところはあるんですけど、こういった中央集権的な運営で、何かうちらユーザーっていうのが、不利益というか、かなり使いづらい面もあるよってところが、あるのが、このデジタル円ってところですね。で、結局、例えば中央集権制とかで最近言えば FTX、仮想通貨の取引所っていうのが FTX が中央集権的な運営、その顧客のお金とかを、かなり詐欺に使ってたみたいな感じで、結局中央集権的なところにお金を入れておくのは危ないよねみたいなところも、仮想通貨系とかでもかなり騒がれてたりするんですね。で、そこを受けたりすると、正直やっぱり中央集権的なところで、お金を預けているか、お金を運営させるってところは、もちろん楽になる一方、危ない面も一応あるよってところを今回話していきました。でも結局ここ思うのは、やっぱりデジタル円とかデジタル通貨っていうのを普及していくっていうところももちろん、世界的なテクノロジーを発展させる上では重要な部分ではあるんですけど、改めてこういった点とかっていうのを押さえておくと、いいのかなってところで、やっぱりそういったところを考えると、僕自身やっぱりビットコインとかイーサとか、仮想通貨とかの方が、僕自身は今危ないとかギャンブルとか言われたりしますけど、やっぱり僕自身そういったデジタル円とか普及していくいい動きではありますけど、ビットコインとかイーサとかそっちの方っていうのも持っておくのも、やっぱり国の運営とかに、国の運営とかに左右されないってところはあるので、やっぱり一つポートフォリオの分散として、で円っていうのを持っていくのももちろんそうですし、そういったデジタル円とか、組織的とかにとらわれない仮想通貨を持っておくのは重要かなってところを考えてます。やっぱり国とか組織になんか運営を左右されてしまうのはすごい嫌ですし、今後デモとかをするつもりはないですけど、もし何かあった時に、口座とか凍結されたりとか迷惑かかるとすごい嫌なので、そういった、生活していく上でのリスクヘッジっていう意味でも、仮想通貨とか、国とか組織に運営とか左右されないようなもの、お金っていうの形っていうのも持っておくのもいいかなと思ってます。で、ここを受けた上で、やっぱり仮想通貨ってものは結局変動があったりとか、持っておくのはかなり危ないってなってところはあるんですけど、ここは一つとしてステーブルコインとかっていうのもあったりするので、ドルの価値とかそういったものに連動した仮想通貨ってのもあったりすると思うので、そういったものも使いながら、仮想通貨ってもの、結局そのお金の形って世界中の人がもういろいろ選べるようになってきていて、昔であれば、例えば金とか、銀とか、あとは本当に、貨幣通貨とか、そういった感じで、通貨とか、金とか持っていくことしかできなかったんですけど、今であれば正直円とかドルとか、世界中のユーロとか、そういったお金の形を選べるようになりましたし、何でどういうふうにお金を持っておくかっていうのを選びやすい時代になってきたと思うので、こういう時代だからこそ別に円だけ持つんではなく、そういったデジタル円とかが出てきても、デジタル円だけデモを持つんではなく、仮想通貨、ビットコインとかイーサとか、あと安定したステーブルコインとか、そういったものを持っていくのも大切かなってところを思ってます。で、このステーブルコインを選ぶってなっても、安定した価値が安定してるコインってなってくるんですけど、結構ここの選ぶとか、ステーブルコインどれ選んだりっていうところも結構難しかったりするんですけど、ここに関しては、よりステーブルコインの、深掘りした解説っていうのを、過去の放送とかにもしてますので、そちらの方もよく聞いていただければ OK なんですけど、そういう感じで結構世界中の人たちっていうのが、デジタル円とかの発行に、すごい苦労してますよとか、頑張ってますよってところではあって、もちろんそのデジタル円とかデジタル通貨っていうのがあることで、その全てのお金のやり取りとかっていうのが自由にできる、透明性がある、国とかも、監視しやすいってところはあるんですけど、一方で、ユーザーとしては管理されてしまってる、国とか組織に運営がどうにかなってしまうっていうリスクはあったりするので、こういったことを考えた上でデジタル円での使っていくのがいいのかなっていうところ、 まあ、結局今円っていうデジタル円とかっていろいろ言われてますけど、まあ、ビットコインとかイーサーとか、いろんなものお金の形っていうのが昔よりも全然自由に選べるようになってきてるので、まあ、あえて円だけで持つんではなく、まあ、今後仮想通貨とか、まあ、そういったものに対しても、まあ、生活する上でのリスクヘッジっていうところを、まあ、していく上で仮想通貨とか持っておくのがいいのじゃないかなってところを思ったので、まあ、今回こういった放送の方をさせていただきました。なので、仮想通貨とか、まあ、デジタル円とかデジタル通貨、まあ、お金の形そういったものに対してちょっと疑問とか、まあ、一つ解決というか、まあ、考える一つの参考になれば幸いです。このような形でこのチャンネルでは仮想通貨についてできるだけ分かりやすくお伝えしています。日々の情報収集はトレードにお役立てください。というところで本日の配信これで以上になります。良い一日を。